皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。1ヶ月に1回のポッドキャストの時間となりました。今回もですね、2023年8月までにあった人工知能 AI に関する最新のニュース、そして注目のノウハウについてですね、解説をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、早速なんですが、たくさんニュースが入ってきているので、紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まずはですね、大きい切り口としまして、AI に関するニュース、全般の話に始まりまして、画像認識、画像合成ですね、顔認識、顔合成、フェイク動画、音声入力、音声合成、音声文字起こし、チャット GPT、そして Bing の話、Bard の話、Notion AI の話などをですね、していきたいと思ってますので、よろしくお願いします。はい、ではまずですね、一般的なニュースの方からいきたいと思うんですが、ちょっとピックアップして紹介していきますね。まず大規模言語モデルのニュースがたくさん入ってきてますということで、東大発の AI ベンチャー、日本最大級の日本語 LLM を公開ということで、メタの、ラマ2を日本語化ということで、これね、東大の松尾研究所の方が中心となってやってるということで、ようやく日本語のですね、LLM が登場したということで、これは注目のニュースかなと思ってますね。はい、続いて、メタが日本語音声を入力するだけで、文字起こし、翻訳、吹き替えを実行できる AI、シームレス M4T を公開ということで、Facebook、旧 Facebook 社ですけど、メタ社も日本語音声でできると。いわゆるね、音声のテキストレベルじゃなくて、テキストレベルじゃなくて、音声レベルでできるようになったということですね。そして、メタ、コードと自然言語プロンプトの両方から、コードとコードに関する自然言語を生成できるコーディングツール、コードラマを発表というニュースも入ってきています。さらには、数学に特化した大規模言語モデル、ウィザードマス、マイクロソフトなどが開発というものも出てきていますね。そして、ブレイブというね、ブラウザーがありますけど、ここのですね、ナイトリー版に日本語でも返答可能なチャット AI、レオが搭載されたというニュースも入ってきています。そして、日本のニュースですが、ストックマークという会社が14億のパラメータを持っている日本語 LLM を公開したというニュースも入ってきています。はい、Google LLM のPalm 2と Kodi で日本語をサポートということで、Google もですね、日本語対応の LLM を出してきています。さらには、日本では LINE ですね。LINE が商用利用が可能な日本語大規模言語モデルを OSS で公開ということです。そして、Uber、独自の AI チャットボットを開発中ということ。ソフトバンク、国産 LLM 開発を推進。さらに、リンナ、日米バイリンガルの大規模言語モデル4種を公開。NEC、海外製のものと比較してもトップレベルの日本語処理能力を持つ大規模言語モデルを開発ですね。情報通信研究機構 NICT がチャット GPT の GPT-3 に匹敵する量の学習を行った日本語中心モデルを開発と。NTT 専門分野に特化させることで消費電力を抑えた生成 AI を11月に発表予定。ステーブル AI、ラマツベースのオープン LLM、フリーウィーリーを発表、チャット GPT3.5 をしのぐということもということで、大規模言語モデルに関するニュースがですね、15本入ってきてるんですけど、いずれもですね、これからチャット GPT を脅かす存在になってくるんじゃないかなと思いますので、注目かなと思っていますね。そして AI に関するいろんなサービス、ニュースを紹介していきたいと思うんですが、一つ目、文部科学省 AI 研究者に2000万円支給、破格支援で人材育成ということ。教員の働き方改革へ生成 AI を活用しよう。中教審が提言、ICT 活用や実証事業もと。グラファー、問い合わせ回答を自動生成できるナレッジベースのベータ版を提供開始。IPA、生成 AI に関する記載をデジタルスキル標準と IT パスポート試験のシラバスに追加と。うちの息子もですね、今 IT パスポートの試験をですね、受けてるんですけど、生成 AI に関することがですね、1個覚えなきゃいけないことが増えたって、ね、嘆いてましたが、このことですね。はい、続いて CMS プラットフォームムーバルタイプ用の AI 連携プラグイン、AI アシスタントのベータ版を公開。無料の遺言書 AI が話題、エンディングノートよりも相続対策につながると行政書士。そうですね。いわゆる相続問題の中に遺言書を作るという AI が無料であるということで話題になっているということですね。そして、ラプラス、AI が採用担当者を伴走支援する AI 採用パートナーの提供を開始。さらには、Slack GPT で生成 AI のインテリジェンスが加わった Slack ということのニュース。メタ、テキストから音楽を生成する AI ツール、オーディオクラフトを発表。AI が生成したテキストが事実なのかを確認する手法、ファックツールが登場ということですね。まあ、いろんなですね、AI に関するサービスやニュースなんかもどんどん入ってきているというのが現状ですね。はい、続いてですね、今度は画像生成に関するニュースを紹介していきたいと思いますが、画像生成 AI、ステーブルディフュージョンに悪い例を集めたローラーを組み交わせて、高品質な画像を生成する手法が登場とかですね。画像生成 AI がブラウザーから無料で人間の全身写真をサクッと作ってくれる AI ヒューマンジェネレーターレビューとかですね。画像生成 AI の作品は二次的著作物と日本写真家協会が表明ですね。伊藤園、大いお茶のパッケージに画像生成 AI を活用。日清に走った生成 AI ショック。わずか3週間で全社導入へということですね。で、あとですね、これね、僕、基本的に今回一番面白いニュースだと思ったのが、わずか1年で AI は150年分の写真を超える画像を生成したことが判明ということで、今までこの写真のカメラの歴史で撮った写真の枚数をですね、なんとこの1年間で超えてしまったということなんですね。で、これをもとにまた画像生成していくわけだから、そうすると、もう AI が作った部分が半分、写真の半分は AI でってことになるわけですね。はい、NVIDIA、生成 AI 向け需要で過去最高を更新、売上高 101% 増ということで、決算発表が出てますね。画像生成 AI のプロントもお任せ、テキスト入力支援ツール、ペースター発表。画像生成 AI、3D ホログラムにも革命を起こす。というニュースも入ってきてますね。ムービーとテキストからフレーム間の一貫性を維持して実用性の高いムービーを生成する AI、ステーブルビデオを発表。写真1枚から動かせる着衣、3D 人体モデルを高精度に生成する技術、テックとかですね。AI を使うと、コーヒーショップの客が何分居座ったかが一発でわかるというムービーなんかも発表されてますね。さらには、ジュリオ。文章をフローチャートに変換する図形生成 AI を開発。さらに、最新の画像生成 AI、SDXL 1.0、実写系イラストのクオリティがすごいとかですね。Adobe、Photoshop の生成 AI、Firefly が日本語プロンプトに対応開始。特にね、この Photoshop の Firefly っていうのはですね、唯一と言っていいぐらいですね、商用利用ができるという画像生成 AI サービスになってますので、これが日本語プロンプトに対応したってことはかなり嬉しいニュースかなと思ってますね。で、同じく Adobe の Photoshop、AI に予告を自動生成すると。まあ、つまり、AI にですね、書いてない部分を予測して書かせるってことが可能になったということで、これも面白い技術かなと思ってますね。そして、ディープフェイクに関して、AI で作られたディープフェイク映像を見た視聴者の半数が、偽の記憶を植え付けられたと判明ということですね。なんかこうなってくると本当にね、怖いなって感じがしますよね。はい、続いてはですね、音声合成、音声生成の話をしていきたいと思いますが、リアルタイムでボイチェンできる声フォント、ボイスチェンジャー発表ですね。音声を聞いた脳の動きから AI が曲を再構築、Google や半大が発表ということで、つぶれやプロ、ウルトラセブンの音声合成 AI を開発ということですね。まあこれから楽しみですよね。こういうような、まあ自分の好きなキャラクターの声をですね、使うようになるということなんですが、まあここにもやっぱり著作権が絡んできますので、まあどういうふうにね、解決するかって問題はありますけど、面白いニュースですね。好きな人の声で好きな文章を読ませるマイクロソフトの音声 AI、スピーチ X。映像から 3D シーンを生成する NVIDIA が開発ということも入ってきてますね。AI とアーティストが楽曲制作、日本初サウンドローが新サービスということも入ってます。これもびっくりしました。頭で考えるだけでアバターから声を出せる技術が登場。脳卒中で話せなくなった女性が253個の電極と AI の力で声と表情を取り戻すみたいなですね。頭の中で考えていることから声を出せるようになるということですね。さらには3秒の音声があれば本人そっくりの声で日本語、英語、中国語の合成ができるというバル EX かなり脅威だということもニュースに入ってきてますね。 Google の Android 向け読み上げモードでテキストコンテンツが音声で受け取りできる。これあの iPhone の方ではこの機能ってすでに実装されてるんだけど、実は Apple だけでなくて、この Android の方でもですね、できるようになるよってニュースが出てますね。はい、続いてなんですが、はい、文字起こし系のニュースです。音声を文字起こしできる SourceNext の AI ボイスレコーダー、AutoMemo R、OpenAI の技術を使って実装ということですね。そして同じく AutoMemo の Web 版アプリを提供開始とニュースも入ってきています。では、いよいよ ChatGPT ですけど、ChatGPT、はい、企業版 ChatGPT の ChatGPT Enterprise を開始。これ昨日のニュースですね。無制限で高速な GPT-4 利用やデータ保護も使えるということで、これかなりね、注目なんで私もやってみようかなと思っています。OpenAI のクローラーをニューヨークタイムズなどのペイウォールメディアがブロック開始ということで、学習させないような動きっていうのも出てきたなって気はしていますね。そして OpenAI GPT 3.5 Turbo のファインチューニングに対応ということで、ファインチューニングって言葉がまたちょっとね、次の機能としてありますので、またこれはいずれね、解説したいなと思っています。はい、続いてチャット GPT の文章をファクトチェックするツール、ファクツール、上海交通台やメタなどが開発ということも出てます。さらに GPT-5 の噂も出てきてますね。GPT は6つのアップデートしたということで出ています。そしてチャット GPT のカスタムインストラクションズ機能が無料プランでも利用可能に、これ先日ね、動画でも説明しました。チャット GPT にプロンプト提案機能が発表ですね。有料版デフォルトは GPT-4 にということです。はい、ソフトバンク、日本マイクロソフト、クラウドと生成 AI 領域を中心に戦略的提携に合意してますね。さらには楽天はオープン AI と協業ということで、ここもくっついてきました。そして Android 版の ChatGPT アプリも日本で利用開始になってますので、ぜひ使ってみましょう。さらには Bing チャットがデスクトップ版 Google Chrome に間もなく対応ということで、これも注目ですね。そして企業が自社アプリの AI コパイロットを提供できる OSS、オープンコパイロットを公開ということも出ています。はい、ということで、Bing AI のこともですね、進化の方がだいぶ進んできていますが、そして今度 Google の Bard ですね、ChatGPT 超え化ということで、欧州展開40以上の言語対応など最新アップデートで画像読み込みも可能になったということで、これまだ日本確か対応してないと思うんですけど、いずれもうね、ChatGPT-4 にしかできなかった画像読み込みが、Bard の方で多分無料でできるようになるということなんでしょう。さらに Google、生成 AI で Google アシスタントを改良ということで、これ OK Google と Bard が組み合わさってくるとですね、音声入力できますからかなり便利になってきますね。ということで、Google Bard がアップデート、ChatGPT にやっと追いついた新機能とはというニュースも入ってきています。さらには Notion ですね、PWA アプリの開発を実現するノーコードツール、Notion Apps の使い方というニュースも入ってきています。いずれのものもですね、ポッドキャストの方ではですね、ちょっと音声なんで皆さん伝えることはできないんですけど、このポッドキャストからもですね、僕のブログの方に概要欄とか行けるようにしておきますので、そちら見てもらうとですね、詳しくはですね、リンク先の記事がありますので、そちらのを見てもらってですね、ぜひですね、詳しく勉強していけば嬉しいなと思っています。はい、ということですね、ポッドキャスト、今月もいろんなニュースありましたが、ぜひ皆さんもですね、人工知能 AI についてまだまだ勉強していきましょう。ではまた次回1ヶ月後にお会いしましょう。ネットビジネスアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。